おはようございます。金メダリストのスペイン語通訳上畑彩です。夏休み特別企画、語学マスターに絶対必要な〇〇を手に入れるための5デイズチャレンジ、ついに2日目です。昨日お送りしたテーマは三日坊主にさよならする秘策だったんですけれども、もう見られましたでしょうか。これがですね、まあ、ざっくりお話しすると、目標と目的がしっかり分かっていて、で期限が決まっていたらやる気マックスの自分で頑張れるっていう、そういう秘策なんですけど、そのためにですね、マインドセットっていう手法を利用しようっていう話なんですね。でこのマインドセットってあんまり聞いたことがないっていう方にとっては、結構なんか語学と何の関係があるのかなっていう感じで思われることがあるんじゃないかなと、ちょっと想像してるんですね。っていうのも、まあ、私がそうだったんですね。ただですね、まあ、私の場合はちょっと信頼する先生からですね、こういう風にやったらいいという風に教わったので、まあ、ちょっとやってみようと、何でも試してみようという気持ちでちょっとやってみたんですが、するとですね、こういう自分の気持ちをこううまくですね、乗せて頑張る手法っていうのもうまく利用すると効果が高いなっていうことが分かりました。なので今回はですね、この 5days の1日目にこれをご紹介しようと思って入れました。ただ聞いてもやり方がよく分からないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、私の場合にどういうふうにしたかっていうのをご参考までにお伝えすると、私はですね、キャリアアップしたいっていうふうに思っていたので、最終目標は翻訳または通訳というふうに思ってました。ただですね、1日目からいきなり通訳だ翻訳だって思っていたとしても、じゃあいつっていう期限はちょっと当てにくいので、その時にですね、私は試験を利用しました。やっぱり試験っていうのは段階的に難しくなっていくので、それに合わせて勉強していけばもう自然にレベルアップしていくって、分かりやすいなと思ってですね、で実際にこういう試験を活用するっていうのは効果的っていうふうに言われてます。でじゃあいつその試験を受けようかなと思って予定日を確認したらですね、なんと私の地域では年1回しかその試験なかったんですね。そしたらですね、もうそこで受けるしかないので、それがもう半年後っていう感じだったんです。そしたらじゃあ半年後にそれを受けるためにはもうそこに向かって勉強していかないといけないので、で、まずはとりあえず勉強と思って普通の勉強を始めました。こう、文法もやりますし、単語もやりますし、基本的な文章を組み立てたりするところからスタートしてですね。で、試験のための勉強っていうのもどうしても必要だなって思ったので、3ヶ月ぐらい経ったところで、今のレベルはどうだろうと思ってですね、レベルチェックテストっていうのが無料でネットでできるので、それをやってみたら、ちょっと頑張れば、初級から1個上のレベルっていうのが、アドスっていうのだったんですけど、スペイン語の試験のデレ試験っていうのがあってですね、一番下は A1 と書いてアウノ、でその次のレベルがですね A2 って書いてアドスなんですね。これいけるかもしれないと思ってですね、で私はじゃあ残りの3ヶ月でアドスを目指そうと思って、でそこからアドスのための勉強をしていて、で最終的にはうまいこと受かったんですけど、こんな感じでですね、目標を立てにくいっていう方とかですね、あと今の自分のレベルが客観的によくわからないっていうこともあると思うんです。そういう時にはですね、こうネットにあるようなレベルチェック試験だとか、そういうものもちょっと活用してもらってですね、あと一般英語の場合だったら TOEIC でもいいですし、スペイン語だったらデレ試験でもいいので、そういうのをこううまく活用してレベルアップしていくっていうのも一つの手かなと思います。はい、ではですね、ここからは画面共有をしながら今日の本題に入っていきたいと思います。 Day 2のテーマは覚えられないを克服しようです。なんと魅力的なと思っていただけたらありがたいんですけれども、やっぱり語学を勉強する上では、単語が覚えられない、動詞の活用が覚えられない、文法が覚えられないっていう、覚えられないにまつわる悩みがかなりたくさんあると思います。なのでこれをどう克服しようかというのが今日のテーマです。じゃあ覚えられないを克服する秘策、それは何なのか、 で、これを聞かないとですね、やっぱり今までと同じようにどうすれば覚えられるのかな、どうすれば早く覚えられるのかなって思い続けながら勉強していくことになると思うんですけれども、今日のこの話を聞いていただければですね、あ、そういうふうにすればいいんだ、もしくはもうご自身がされている方法が、あ、やっぱりこれがベストな方法なんだというふうに思われるかもしれないです。どちらの場合であっても問題ないんですけれども、悩みながら進めるっていうのは良くないと思います。いつもどういう方法が正しいんだろう、もっといい方法があるんじゃないんだろうかって思いながら進めると、またその方法を探しに行ったりで、新しい方法をまた試さなきゃいけなくなったりっていうのが、やっぱり時間のロスになってしまうと思うので、今日はこの一番やりやすくて一番効果がある方法をご紹介したいと思います。それは何なのか。それは何かというとですね、脳の仕組みを利用しようということです。これがどういうことかというとですね、やっぱり科学の進歩とともに人間の脳がどういうふうに動いているかで、どうすれば早く記憶できるか、そういう理論的にもう研究が進んだものっていう事実も多く発表されていると思います。で、記憶するテクニックとか、そういったものも書店でよく本を見かけると思います。ただですね、語学学習に効率よくこう組み込める、じゃあ方法っていうのは何なのかっていうことですよね。こうテクニックを練習してから覚えていくことに使うんだとちょっと時間がかかってしまうので、私が今日ご紹介したいのは2つです。1つはですね、脳っていうのは暗記するところと発話するところ、まあ、言葉を紡ぐところですね、と理解するところ、聞いて理解したり読んで理解したりするところ、これがなんと別々の部位が動いているみたいなんですね。脳の中で場所が違う。だから何が起きるかっていうと、もし単語の暗記だけに集中していた時に、それをいざ話す時に使おうとか、いざ聞いて理解しようと思うと、聞いたことがあるんだけどどういう意味だったっけということになったりですとか、例えば会話で聞いていて何個も単語が一気に耳に入ってきた時に、一つ目の単語の意味をすごい思い出そうと頑張っているけど、なかなかそれにたどり着かなくて残りは全部聞き漏らしてしまったとか、話す時もそうですね。あ、この単語なんて言うんだったっけ、なんて言うんだったっけ、すごく時間がかかってなかなかフレーズにならないっていうような、こういった現象が起きてくると思います。なので一つ目は暗記するだけじゃダメだっていうことですね。やっぱり会話できるようになったり、聞いて理解できるようになったりしようと思ったら、もうそれ自体を実践の練習していかないといけないということが一つです。で、もう一つ、それはですね、1日30分以上の繰り返しで長期記憶に保存するっていう方法なんですけど、どうしたいかっていうと、1回聞いた時っていうのは今その情報が短期記憶に入っている状態です。で、これが長期記憶に入ったら、例えば1ヶ月後2ヶ月後にその単語を使って話そうと思った時にも思い出せる状態ってことですね。短期記憶っていうのはマックス24時間で、まあ、平均的にですね、忘れてしまうらしいです。じゃあ長期記憶に保存するのを効率よくやろうと思ったらどうしたらいいか。それはですね、忘れる前にもう一回見るっていうことなんですね。まあ、当たり前じゃんって思うかもしれないんですけど、結局そこがなかなかできないから、こう覚えることにすごくエネルギーを使わなきゃいけないという現象が起きていると思います。もし1日30分以上繰り返してこう語学に触れる機会を自分で作っていれば、忘れる前にその単語に触れられる、そういう環境ができていくってことですね。特に品質単語、よく使う単語とか、あと、特によく使う動詞とかですね、そういうのっていうのは通常の会話の中でものすごくたくさん使われているので、意識して例えばもう一回単語帳を見るとか、もう一回単語カード見るとかしなくても、何気なく聞いている中に出てきたりするもんなんですね。なので、これを騙されたと思ってぜひ 1日30分以上は何らかの形で語学に触れるというのを意識してもらいたいと思います。じゃあこの2つを合わせた私の秘策はどうなるかというとですね、できるだけ日常生活で実際に使おうということです。これはどういうことかというと、さっき言ったみたいに日常生活の中で語学に触れる時間を増やせばいいんですね。例えばいつもそうですね、空いてる時間にドラマを見てただったら、日本語のドラマじゃなくてその英語なりスペイン語のドラマを見よう、もしくは、いつもの調べ物、何か Google 検索するときとかに日本語じゃなくて一旦スペイン語、英語で検索してみる。で、わからなかったらもう一回日本語で見れば、比べるだけでも結構いくつかの単語が頭に入ります。で、他にちょっと今日はもう疲れてるなと思ったら、音楽を聴くときに今度はその言語の音楽を聴く。そうすると歌詞の中に使われている単語を少し意識するだけで、あ、これ知ってるとか、これいつも出てくるけどなんていう単語なんだろうってちょっと調べたら、またその曲聴いたときに出てきますよね。こういうふうな形でいろいろなところにこう語学を日常生活に溶け込ませることができると思います。これをこううまく使うとですね、もう1日30分なんてあっという間です。そんなにこう長い時間でも実質はないんですね。なので少しずつ少しずつ日常生活で使うことに慣れていけば、次第にですね、1日30分がこう積もり積もったら1時間くらい語学見てた、何かを英語で見てた、何かをスペイン語で見てたっていう時間がだんだん増えてくると思います。何かもうすでに言ったかもしれないんですけど、別に30分っていうのは机について30分勉強しなきゃいけないってことでは特にないんですね。なので集中して勉強する時間ももちろん必要なんですけど、そうじゃなくって語学を使っている時間が増えて習慣になって癖になって、それがなんかちょっとやみつきみたいになったらですね、もう勝ちって感じです。あとそうですね、もう一つ、さっきはこう結構インプットの話、聞いたり読んだりっていう話だったんですけど、もし会話の練習がしたい、アウトプットの方を伸ばしたいってことだったら、これはですね、相手が欲しいとこなんですけど、相手が難しかったら、見えてるもの、目に入るものをその頭の中でスペイン語、英語って言ってみるのでもいいですし、自分の独り言を英語、スペイン語に変えていくだけでも、もう格段に違ってくると思います。じゃあ本日のワークです。1日30分以上語学に触れることが大切だと分かりました。じゃあ質問は、1日に30分以上語学に触れてますか？で、今その時間、今勉強に使っている時間ですね、今どんな勉強をしてますか、どんな練習をしてますかっていう、これをですね、ちょっとご自身に聞いてみていただいて、今日の内容と違っているところがあったら、それがまさに今年の後半ですね、取り入れていける練習内容になると思います。はい、ではですね、今日の、Day2 のチャレンジは以上です。何か取り入れて今後の練習の参考になるところがあれば嬉しいなと思います。ぜひ取り入れてみてください。では明日はまた違うテーマで進めていきたいと思います。アスタプロント。